アンヌーの
佐賀の小部屋。
さあ今日も始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっている部屋なんだとか。毎週私たちアンヌーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきますよ。今日はどんなゲストの方が待っているんでしょうか。おはようございます。
おはようございます。佐賀県ものづくり産業課楠久由紀子と申します。
はい、楠久さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ早速ですが、ものづくり産業課とは一体どんな部署なんでしょうか。そして楠久さんのお仕事についても教えてください。
ものづくり産業課は佐賀県内のさまざまなものづくりを行っている企業の支援をしています、
はい、
その中で私は佐賀県内にあるすごいものづくり企業や佐賀のものづくりの魅力を皆さんに伝える仕事をしています、
うん、
今日はちょうど今月から始まる企画についてご紹介したいと思います。
なるほど、すごいものづくりって言われると興味が湧きますね、はい、2月から始まる企画、どんな企画なんでしょうか。
はい、私たちはこれまで佐賀県内でものづくりに携わっている人に密着取材をしてきました、
はい、
2月から職人たちのオフトークという名前でその密着取材動画を YouTube や TikTok を通して皆さんにお届けします、
うん、
この職人たちのオフトーク、仕事の現場やお昼休憩での踏み込んだ質問など職人さんの素顔に迫る職場訪問シリーズとなっています。皆さんの生活の身近にあるものってどんな人たちの手で作られているのか、また私たちの生活を支えている職人さんって一体どんな人たちなのか、感動や驚き、そしてたまにクスッと笑える、そんな内容となっています。
よりいろんなものが身近に感じられそうですね、人を通してのインタビューとなると、はい、うん、私の手元にはその職人たちのオフトークのチラシがあるんですけれども、イラストになっています。いろんな職種の方々がポーズをとっていらっしゃいますねちょっとこうホニャララレンジャーみたいな感じで、ね、ヒーロー的なかっこいい、うんうん、そしてキュートな、アートワークになっています。さあ実際に密着取材をされてみていかがでしたか。
はい、
はい、
ものづくり企業で職人さんたちにこう密着取材をしているのですが、
ええ、
普段の働いてる姿だけでなくお昼ご飯を食べながらこうぶっちゃけた話なども聞くことができました。職人さんのオンの姿だけでなくちょっと砕けたこうオフの姿を見たり、はい、本音を聞けたりすることはなかなかない機会でとても面白かったです。
結構こう心の距離を縮めてお話を聞いていたんですね、
う
ん、
そうですね。
いやでもそのオンだけじゃなくて、うん、オフの素顔というのも気になります、
うん、そうですよね、
うん、
結構面白い方々がたくさんいらっしゃいました、
うん、いやなんか動画を通してちょっとこうお友達になったような気分になれそうですね、
はい、
うん、
職人さんのこう技術がすごいっていうのはもちろんのこと、職人さんの人柄を知ることができてとてもこう親近感が湧くような動画になってると思います。
いや興味がねがぜん湧いてきました、はい、この YouTube や TikTok はいつから公開なんでしょうか。またどうやって検索したらヒットしますか。
2月18日から公開予定です、
はい、
YouTube は佐賀ものづくりチャンネルにて、 TikTok は佐賀県情報発信所というアカウントに動画がアップされる予定です、
はい、
職人たちのオフトークで検索してください。
はい、ぜひ検索してみてください。職人たちのオフトークではどうでしょう、実際どのくらいの職種の職人さんが紹介されているんでしょうか。
はい、
はい、
今回取材した企業は28社です。お、28人取材をしています。ものづくり企業といっても金属加工業界、半導体業界、食品加工業界などいろいろな業界があり、例えば船のエンジン部品を作っている企業やお酒を作っている企業、
うん、
焼き物や家具を作っている企業などもあります。
はい、28社っていう数にも驚きですけど、うん、こう会社の、まあ、職人さんのその種類というのも幅広いですね、うん、
はい、
うん、いろんなものづくりのプロがね活躍されているというのがよくわかります。今日は特別にいくつか企業さんをピックアップして紹介いただけますか。
はい、
はい、
今日は訪問した企業の中から3社ご紹介したいと思います。
おー、ぜひぜひ。
はい、 まず1社目は佐賀県鹿島市の東亜工機株式会社さんです。
はい、
東亜工機株式会社は大型船舶のエンジン部品シリンダライナーという部品の製造を行っている会社です。大型船舶のエンジンは5階建てビルほどの大きさがあるんですが、その巨大エンジンの重要な部品の一つがシリンダライナーになります。東亜工機さんのシリンダライナーは国内シェア 90%、 海外シェア 40% と世界一の品質とシェアを誇っているすごい企業なんです。
先ほどね、すごいというのはどういう点で感じられるんだろうと思ったんですけど、うん、こんなに国内でも海外でもシェアがたくさんある企業、佐賀にあるんですね。
たくさんの船の中にその東亜工機さんが作られてる船の部品が入っているっていう。
はい、いやエンジンの大きさにも驚きましたけれども、その中でも、ま、こうハートとなるような重要な部分を担ってらっしゃるんですね。
で取材ではそのシリンダライナーの製造現場も見ることができました。
はい、
大型船のエンジン部品だけに機械もこうかなり大きくて、大量の鉄を溶かし型に流し込んで巨大な部品を作る様子は本当に大迫力でした。取材では旋盤という金属を削る達人の方に密着しました。
はい、
鉄の塊を自由自在に加工し、皆さんの物流を支えている東亜工機株式会社の裏側、ぜひ覗いてほしいですね。
うわあ、なんかあの工場見学好きな方なんかもこの映像楽しめそうですね。
はい、すごい面白い映像になっていると思います。
そうですか。はい、なかなかね、こういったもう本当部品にまでスポットが当たること少ないと思うので、ちょっといろんなあのものづくりのプロがどうやってサポートをしているのか、ぜひ動画楽しみにしていてください。どんどん行きましょう。続いて2つ目の企業をご紹介いただけますか。
はい、
はい、
2社目は佐賀県基山町にある三宝食品株式会社さんです。
お、
三宝食品さんはカップ麺や棒状ラーメンを製造している会社になります。三宝食品さんは九州のうまいを形にというコンセプトのもと、九州のおいしい食文化をさまざまな商品を通じてお客様に届けられています。例えば焼き豚ラーメン、アンナさんは焼き豚ラーメンってご存知ですか？
もちろん知ってますよ。私今名前を聞いて思わずおーって思ったのは、まさしくこの焼き豚ラーメンを思い浮かべました。美味しいですよね。
美味しいです。九州の人ってこうラーメンといえば豚骨っていうイメージだと思うんですけど、三宝食品さんの焼き豚ラーメンのスープは、九州の人の味覚に合わせて10種類の豚骨エキスやスパイスを絶妙にブレンドされていて、そうやってこう九州人もうなるような本格豚骨ラーメンを生み出しているんです。また三宝食品さんの商品はごぼう天うどんや長崎ちゃんぽんなど、昭和の時代から親しまれているようなロングセラー商品が多数あります。入れ替わりの激しい業界の中で新しいことにチャレンジしながらも、守るべきものは守って、そうやって時代が変わっても長く多くの方に愛され続ける商品を届けられています。
いやー、三宝食品さんのこの、一番有名なとも言える焼き豚ラーメン、実はあのリスナーさんにもファンが多くて、私リスナーさんからおすすめされて食べたんですよ。それぐらい、もちろんあの福岡九州にファンの多い商品だと思います。そのこだわり知りたいですね。
今回の取材ではそんな三宝食品さんの商品の品質管理の方に密着しました。ちょっと少しネタバレになってしまうんですけど、
はい、
三宝食品さんでは商品の品質を確認するために1日に何食も製品の検査のために製品を食べるらしいんです。
実際に毎日ご自身が食べて、
自分たちで食べてその品質を確認されてらっしゃるっていうことだったんです。
そうなんですね。
はい、なんか担当の方もいろんな味が試せてこう楽しいって言われていました。
そうですか。
はい、そんな風に美味しい商品を作り続けている三宝食品さんの職場の裏側が覗ける動画となっています。
この美味しさの秘密ぜひ知りたいです。さあ、最後の3つ目の企業をご紹介ください。
はい、
はい、
3社目は子供ビールでおなじみのトモマス飲料株式会社さんです。トモマス飲料株式会社さんは佐賀県小城市にあり、小城の美味しい水を使ってラムネやサイダー、炭酸飲料などの清涼飲料水を主に作っている会社になります。トモマス飲料さんの商品は 美味しいだけでなく、その可愛いパッケージも特徴の一つです。トモマス飲料さんに打ち合わせに行くと、お茶の代わりに好きなサイダーを一つ選んで、それを飲みながら打ち合わせができるんです。
いいですね。
はい、可愛くてこう、美味しい製品を飲みながら打ち合わせできるのはとてもテンションが上がります。
私もテンション絶対上がっちゃう選ぶ楽しみがありますね。
そうなんですよ。で、実はトモマス飲料さんの大人気商品子供ビール誕生のきっかけは福岡にあるんです。
福岡にあるんですか。
はい、とある福岡のもんじゃ焼き屋さんで、まずはビールと注文される方がすごく多いらしく、そんな中ノンアルを頼んでもこう場がしらけない、面白くてむしろ主役になれるような飲み物を作れないだろうかということで、もんじゃ焼き屋のオーナーさんからトモマス飲料さんに話があり、そこで出来上がったのが子供ビールらしいんです。
そうなんですか。はい、そんな裏話があるのは知りませんでした。
たくさんの種類の商品を開発されているトモマス飲料さん、今回の動画ではそんなトモマス飲料さんの職場の裏側を覗くことができます。
うわ、今ざっとね、3つの会社の説明を簡単にしていただきましたが、今聞いただけでもすごく興味が湧きました。はい、それぞれ全然違ったねものを作られていると思うんですけれども、その裏側にはその使い手さんであったり、その美味しさを例えば届けるとい う, こうお客さんの顔が浮かんでくるような仕事風景なんだろうななんて妄想がちょっと、膨らんだんですけど、実際にねインタビューの言葉なんかもちょっとグッとくる思いがきっとたくさんあるんだろうなと思いました。いやー、ぜひとも今日ご紹介いただいた職人たちのオフトークの動画、皆さん楽しみにしていてください。2月18日土曜日から YouTube、TikTok で公開予定です。 YouTube は佐賀ものづくりチャンネルにて、TikTok は佐賀県情報発信所というアカウントに動画がアップされる予定です。職人たちのオフトークで検索してください。佐賀の小部屋の番組ブログにもリンクを貼る予定ですので、ぜひそちらからもアクセスしてくださいね。それでは最後にクスクさんから一言、リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、今回は3社しか紹介できなかったんですが、他にも佐賀県にはすごいものづくり企業がたくさんあります。そんなものづくり企業の魅力や働く職人さんの素顔が見ることができる感動あり、驚きあり、笑いありのとても面白い動画になっています。ぜひ職人たちのオフトークで検索してご覧ください。
はい、ということでクスクさん、今日はどうもありがとうございました。このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。さて、来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょうか。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の
小部屋。
佐賀の小部屋。